声の広報、県からの便りです。平成30年2月号、発行、群馬県広報課。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1。電話 027-226-2162。ファックス 027-243-3600。目次、県の人口と世帯数。特集、絹の国群馬、未来に引き継ぐ宝。知事コラム、県民に寄り添った県政を。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み。県民リポーターだより、今月号はお休み。お便りコーナー、県広報番組、群馬一番。インフォメーションお知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。群馬交響楽団定期演奏会情報。2月1日から3月18日まではサイバーセキュリティ月間です。個人の住民税、事業税の確定申告は早めにしましょう。県議会第1回定例会。日本遺産、かかあ殿下、群馬の絹物語。普及啓発イベント、かかあ自慢の祭典。県伊勢崎合同庁舎を移転します。群馬コンベンションセンターの愛称が G メッセ群馬に決定。県警察官採用試験説明会。アスナロ祭。心臓血管センター県民健康公開講座。不整脈の見方と最新治療。イベント情報。富岡製糸場と街中光のおもてなし。編集室独り言。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成29年12月1日現在、県人口195万7583人、対前月、マイナス513人、男、96万6730人、女、99万853人、世帯数、79万2237世帯。特集、絹の国群馬、未来に引き継ぐ宝。日本の経済基盤を支え、近代国家の発展に大きく貢献した群馬の絹。県内には長い歴史の中で培われた絹に関わる文化や歴史遺産などが残っています。これらを活用して、絹の国群馬の魅力を発信するとともに、養蚕、製糸、織物などの絹産業を創出・継承し、子どもたちに絹文化を伝えるための取り組みが行われています。国内外に認められた絹文化。本県は養蚕農家戸数や、繭・生糸生産量がいずれも全国1位の養蚕県です。蚕を育て繭を作る養蚕、繭から生糸を作る製糸、生糸で布を織る織物など、一連の絹産業が現在も営まれ、また多くの絹文化や歴史遺産が県内各地に残っています。これは他県には見られない本県の特徴です。こうしたことを背景に、26年6月、富岡製糸場と絹産業遺産群がユネスコ世界遺産に登録されました。また、27年4月に養蚕や製糸、織物で女性が活躍した歴史や特色ある文化、伝統などが日本遺産、かかあ殿下群馬の絹物語として国に認定されました。さらに、県は各地に残る絹に関わる建造物や民族芸能など97件、29年3月現在を群馬の宝として群馬絹遺産に登録しています。絹産業の厳しい現状。絹製品は養蚕農家から製糸業者、生糸流通業者、絹 絹織物業者、染め加工業者、小売業者まで多くの業種の技術が施されることで、高品質で高い付加価値を持つ製品になります。しかし、安価な外国産繭や生糸、絹製品が入ってきたことで、競合が発生し、国産の絹製品の需要が減少しています。また、養蚕農家の高齢化や後継者不足による繭生産量の減少で、大規模な機械製糸場が全国的にとても少なくなっています。このようなことから、本県の産紙・兼業の市場規模は、昭和40年頃から急速に縮小しています。絹産業の振興。県は養蚕業の多様な担い手の育成・確保を図るため、28年度から県産紙技術センターや養蚕農家で実践的な養蚕技術を学ぶ群馬養蚕学校を実施しています。また、全国1位の生糸生産量を誇る機械製糸場の薄い製糸に対して、経営基盤強化やオリジナル絹製品のパッケージデザイン開発、場内の製糸体験コーナーの整備を支援しています。さらに、県オリジナル産品種を開発したり、その生糸を使って作られた絹製品を群馬シルクとして認定したりすることで、県産生糸・絹製品のブランド力と販売力の強化に取り組んでいます。子どもたちが絹の歴史や産業・文化を学び、世界遺産の価値を理解できるよう、富岡製糸場世界遺産伝道師協会による学校キャラバン、上州ざくり体験なども実施しています。蚕から絹製品ができるまでの工程や具体的な取り組みについて紹介します。絹製品ができるまで、養蚕、蚕の餌となる桑を育て、蚕を飼育して繭を作る。製糸、繭から生糸を作る。車検、奇形や変色した品質の悪い繭を取り除いた後、繭を煮て糸口を取りやすくする。繰糸、繰糸機によって数本の剣糸を合わせて一定の太さの糸にする。揚げ返し、出荷しやすいように小枠に巻いた生糸を大枠に巻き直す。仕上げ、出荷、生糸を束ねて勝つ、約5キロとする。6括ごとに箱詰めして出荷する。絹製品、生糸から着物や帯、様々な製品を作る。養蚕、群馬養蚕学校。養蚕業の多様な担い手の育成確保のため、28年度から参入希望者を対象に実施しています。県産紙技術センターや養蚕農家のもとで、約半年間実践的に養蚕技術を学びます。28年度の修了者8人のうち6人が養蚕を始めています。群馬養蚕学校に参加し、甘楽町で新たに養蚕を始めた浅井博夫さんにお話を伺いました。群馬養蚕学校に参加して、2年前に甘楽町の地域おこし協力隊となり、その年の9月から養蚕を始めました。きっかけはあるシンポジウムで養蚕の発展可能性や担い手不足の現状を知り、自分がやらなくてはという思いを強く持ったことです。そんな折、県で実施する群馬養蚕学校のことを知り参加しました。養蚕学校では農家さんが普段行っている作業を座学を通して理論的に学べたのが良かったです。また、同時期に養蚕を始めた仲間と交流が持て、お互いに励みになっています。学校が終了した後も、県産紙技術センターで行われる操園管理研修会に参加して技術を学んでいます。養蚕の新たな担い手に、春から秋は一日中蚕の世話に追われます。部屋中の蚕が一斉に桑を食べると まるで雨が降っているような音が響きます。一日四回のくわくれ作業などは大変ですが、白い眉がたくさんできた時は大きな達成感を感じます。養蚕はくわ作りが勝負と言われるように、健康で大きな蚕を育てるためには、餌となるくわの管理が大切です。そのため、蚕の飼育時期に合わせてくわを伐採したり、樹形を調整しながら時期に応じて、適量の肥料を与えたりします。養蚕技術を教えてくれた農家さんからねぎらいの言葉をかけてもらったときは、これからも頑張ろうという気持ちになります。昨年の繭生産量は300キロでしたが、今年は作業を効率化したり、薬害、蚕の病気に注意したりして、目標の500キロを生産できるように取り組んでいきたいです。製紙、臼井製紙株式会社。全国に2カ所しかない機械製紙場の一つで、昨年5月に臼井製紙農業協同組合から組織変更し、株式会社として発足しました。高品質な生糸の生産により、産紙業と絹文化の継承に重要な役割を担っています。そのため、県や富岡市、安中市、JA 臼井安中などが出資して経営基盤強化に取り組んでいます。安中市にある臼井製紙の高木勝社長にお話を伺いました。国産生糸を全国に。当社は昭和34年に前身の臼井製紙農業協同組合として設立し、以来60年近く製紙工場として営業してきました。主な事業は、生糸やその副産物である生糸と呼ばれる節の多い糸、生糸を原料とする絹製品の製造販売です。県産繭を中心に国内で生産された繭だけを生糸に加工し、北海道から沖縄県まで全国約90社の生糸問屋や絹織物工房などに販売しています。県内の生糸はすべて当社で製造しています。年間の生産量は約 12.5 トン、28年度で、これは全国の約6割を占めます。産紙業を継承していくために、生糸の等級には D から 6A まであり、鮮度偏差、太さのばらつきや接点、節の多さ、強度などの検査項目があります。最も高品質な 6A の生糸は、主に高級呉服などに使われます。当社では昨年から高品質な生糸を製造するためのクリート機を実用化しました。6A の生糸を製造できるのは国内で当社だけです。最近では海外から多くの生糸が輸入されていますが、これからも品質の良い国産生糸を作り、それに見合う価格を実現することで、経営の安定や養蚕農家の収益の増加を図っていきたいです。絹は吸湿性と透湿性に優れ、衣類にすると夏は快適で冬は暖かいという特徴があります。多くの人に絹製品の良さを知ってもらい、使ってほしいですね。群馬シルク認定制度。県は群馬シルクのブランド化を進め、市場競争力の向上を図るため、群馬オリジナル産品種を使った高品位の生糸や絹製品を認定しています。群馬オリジナル産品種。県は特徴ある8つの産品種を育成普及しています。正規21。染色性に優れ、染め上がりが美しく、気品と風合いがあります。群馬黄金。光沢があり、鮮やかな黄金色をしています。このほか、群馬200、新小石丸、新青白、サンタ、上州剣星、群馬細があり、剣士の太さや色、糸のほぐれやすさ、 染色性の良さなどに特徴があり、高級呉服や洋装品、ニット製品などに幅広く使われています。絹製品、絹の新たな可能性、絹織物だけでなく、独自の技術を生かして新たな絹の活用に取り組む企業もあります。桐生市にある刺繍会社の笠森は、8年前に自社の刺繍技術を生かし、絹糸だけで作るアクセサリーブランド、トリプル O を立ち上げました。28年度には県内の優れた工業製品などを県が選定推奨するグッドデザイン群馬大賞を受賞しました。絹の新しい活用方法について、笠森の笠原康俊社長にお話を伺いました。時代に合った商品開発。当社は明治10年に織物業として創業し、140年の歴史があります。着物や帯の需要が減ってきたため、昭和34年から業態を織物から刺繍へ転換しました。現在は主に着物や帯のほか、洋服の刺繍加工をしています。トリプル O は、絹糸の特徴である美しい光沢や軽さ、肌なじみの良さを生かして作ったアクセサリーブランドです。時代のニーズに合わせてチャレンジする精神で自社製品の開発に取り組んでいます。自社製品は付けた値段に対して消費者が認めてくれないと売れないという厳しい面もあります。しかし、アイディア次第で面白い商品が作れるところは仕事をしていて一番楽しくやりがいがあります。絹の良さを感じてほしい。27年度から県の好機を作ろうプロジェクトに協力しています。これは子どもたちが飼育した蚕から取った生糸で好機を作る事業です。当社は好機に校章や子どもたちが描いたイラストを刺繍しています。回を重ねるにつれて凝ったデザインの依頼が増えてきました。大変な面もありますが、子どもたちが喜ぶものを作りたいという思いでやっています。子どもたちが自分で蚕を育て、旗を作った経験を通して、剣布の手触りの良さや刺繍の楽しさを感じてもらえると嬉しいです。そのことは将来の兼業にもきっと良い影響があると思います。好機を作ろうプロジェクト。県内50の小学校で、児童が育てた蚕の繭から好機を作ります。薄い製紙で繭を生糸にし、桐生市内の織物刺繍業者が連携して好機に仕立てます。今年で3回目となり、次世代を担う子どもたちに、養蚕、製紙、織物の絹文化を体験してもらうことを目的としています。ご利用ください。富岡製糸場と絹産業遺産群、絹産業の歩みと世界遺産。会期、2月7日水曜日から21日水曜日。時間、午前9時から午後5時、入場は4時30分まで。会場、富岡製糸場、富岡市富岡。内容、世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群と関連する地域資産の価値をパネルや映像などで詳しく紹介、世界遺産伝道師によるわかりやすい解説もあります。入場料、無料、富岡製糸場の見学料がかかります。その他、自動車でお越しの場合は周辺の市営駐車場をご利用ください。問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話 027-226-2326、ファクス 027-224-2812。 群馬の絹店、会期、2月16日金曜日から20日火曜日。時間、午前9時30分から午後5時。会場、県立日本絹の里、高崎市金子町。内容、群馬の絹、生糸を使用した和装品や洋装品、 工芸品など絹製品の展示販売、観覧料無料、その他蚕や繭、生糸に関する資料、絹製品などの常設展示。問い合わせ先、県立日本絹の里、電話 027-360-6300、ファックス 027-360-6301。問い合わせ先、三枝業について、県庁三枝園芸課、電話 027-226-3092、ファックス 027-243-7202。グッドデザイン群馬について、県庁工業振興課、電話 027-226-3352、ファックス 027-221-3191。後期を作ろうプロジェクトについて、県庁世界遺産課、電話 027-226-2328、ファックス 027-224-2812。 以上、今月の特集は、絹の国群馬、未来に引き継ぐ宝でした。大沢正明知事コラム、県民に寄り添った県政を。昨年放送されたテレビドラマ陸王は、マラソン選手に寄り添いランニングシューズの開発に挑む人たちの姿を描いた物語でした。私はドラマの登場人物である陸上選手の靴を選ぶシューフィッターの仕事を見て、県政について考えました。この仕事は選手の体や体調などすべてを考えながら、選手が最高の記録を出すことのできる靴を探すことです。選手の立場に立って靴を探す仕事は、県の仕事と一致するのではないかと思います。県は、新総合計画に基づき、人づくり、安全安心な暮らしづくり、産業活力の向上、社会基盤づくりの3つの目標に向けて、新たな事業を展開しています。目標は定まり、それに向けてしっかりと準備はできました。その上で必要なのは、私をはじめとする職員の姿勢です。県民のために何が必要なのか、何が課題なのかを見つけ、県民に寄り添った県政に取り組むことが一番大事な使命だと思います。お便りコーナー。新年ぐんまちゃんクイズへの応募はがき、メールを紹介します。知事の新年の挨拶を読んで、ぐんまは全国や世界に向けてアピールできる要素をたくさん秘めていると感じました。また、県民への温かい支援が計画されていることに期待しています。太田市73歳。新年ぐんまちゃんクイズに挑戦しました。県が開発したニジマスの名前や渋川市にある民族文化財のことなどを初めて知りました。群馬で生まれ育ちましたが、まだ知らないことだらけだと痛感しました。これからも郷土愛を育む楽しい紙面を作ってください。高崎市36歳。掲載された人には群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組群馬一番。群馬テレビ、毎週金曜日午後7時30分、再放送、日曜日午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が、群馬を全国に宣伝するために地域の魅力を紹介します。2月9日、体験満載、体で覚える、新東村。2月16日、花がある、笑顔がある、幸せ広がる、玉村ガール。2月23日、アンコール。3月2日、板倉町。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2167、ファクス 027-243-3600。インフォメーションお知らせ。 県ラジオ広報番組のご案内、FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分、群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分、群馬交響楽団定期演奏会情報、期日3月17日土曜日、開演時刻午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮大友直人、ピアノ小川紀子、曲目、エルガー、序曲コケイン、ロンドンの下町で作品40。ラベル、ピアノ協奏曲都庁長。ボーン・ウィリアムス、交響曲第2番、ロンドン交響曲。入場料、S 席4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席自由席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、など。群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、29年4月1日現在、満70歳以上の方、学生25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は、群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。2月1日から3月18日までは、サイバーセキュリティ月間です。インターネットは今や生活に欠かせないツールです。一方で、インターネットを悪用した詐欺やサイバー攻撃による情報流出など、様々な問題が発生しています。インターネットを安全に利用するために、日頃から点検をして必要な対策を行いましょう。特に必要な4つの対策。Windows などの OS やインターネットを見るときに使うフラッシュプレイヤーをはじめとする各種ソフトウェアは最新の状態にしておく。ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイルを最新の状態にしておく。パスワードは大切に取り扱い、他人に知られないように管理する。身に覚えのない電子メールに注意し、添付ファイルなどは安易に開かない。詐欺やウイルス被害に遭った場合は、一人で悩まず、セキュリティに詳しい人や、県警察の相談窓口に相談してください。県警察の相談窓口、サイバー犯罪情報、被害相談専用電話、電話 080-2350-0001、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日を除く。総合相談窓口、電話 027-224-8080、短縮ダイヤル、#9110、24時間受付。問い合わせ先、県警察本部警務課、電話 027-243-0110、内線2682、ファクス 027-224-8888。 個人の住民税・事業税の確定申告は早めにしましょう。申告期間、2月16日金曜日から3月15日木曜日。申告先、 個人の住民税、市役所、町村役場、個人の事業税、県行政県税事務所。所得税の申告書を提出する人は、個人の住民税、事業税の申告は不要です。ただし、所得税の申告書の住民税、事業税に関する事項欄に必要事項を必ず記載してください。その他、確定申告に関する相談は、県内の税務署や市役所、町村役場の窓口で受け付けています。期限間際は窓口が混雑するので、早めに申告を済ませてください。個人の住民税、事業税、所得税の納税には、口座振替制度があります。ぜひ利用してください。問い合わせ先、所得税の確定申告、県内の税務署、個人の住民税の申告、市役所、町村役場、個人の事業税の申告、県行政県税事務所。県議会第1回定例会。2月19日月曜日に開会し、本会議と委員会は誰でも簡単な手続きで傍聴できます。日程、議事予定。2月19日月曜日、本会議、開会、提案説明。2月23日金曜日、本会議、質疑及び一般質問、代表。2月26日月曜日、本会議、質疑及び一般質問。2月28日水曜日、本会議、質疑及び一般質問。3月1日木曜日、本会議、質疑及び一般質問。3月5日月曜日、常任委員会、29年度関係。3月8日木曜日、本会議、委員長報告、議決、29年度関係。3月12日月曜日、常任委員会、30年度関係。3月13日火曜日、常任委員会、30年度関係。3月15日木曜日、特別委員会。3月20日火曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時予定。費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。その他、本会議は県議会ホームページ、http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/からご覧になれます。また、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話027-897-2892、ファクス027-243-4211。日本遺産、カカア殿下、群馬の絹物語、普及啓発イベント、カカア自慢の祭典。期日、2月18日、日曜日。時間、午前10時から午後4時。会場、群馬会館、前橋市大手町。内容、カカア殿下シンポジウム、午後1時から3時40分。カカア殿下 PR 合戦、地元で頑張る女性の活動にスポットを当て、夢や情熱を語ってもらいます。FM 群馬ラジオパーソナリティの内藤聡が司会進行し、公開生放送を行います。カカア殿下トークセッション。日本遺産の魅力の発信方法や、日本遺産を生かした地域活性化について、様々な分野で活躍する著名な女性が提言します。クイズラリー、アプリ、絹めぐり、スタンプラリーなど、参加者には記念品を差し上げます。先着500人。詳しくは、富岡製糸場と絹産業遺産群、 http://worldheritage.permanfund.jp/ja/をご覧ください。問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話 027-226-2328、ファクス 027-224-2812。県伊勢崎合同庁舎を移転します。施設の維持管理コストの軽減や効率的な管理運営の推進のため、県伊勢崎合同庁舎を移転します。移転日、2月19日月曜日。移転する事務所、県伊勢崎行政県税事務所、県伊勢崎地区農業指導センター。移転先、県総合教育センター内、伊勢崎市今泉町。その他、各事務所の連絡先に変更はありません。問い合わせ先、県庁管財課、電話 027-226-2114、ファクス 027-223-5030。 群馬コンベンションセンターの愛称が G メッセ群馬に決定。県が JR 高崎駅東口に整備を進めている群馬コンベンションセンターの愛称がGメッセ群馬に決定し、1月11日に発表となりました。G にはグローバル、グランド、ゲートなど様々な意味が込められています。大規模な展示会、学会、1万人規模のライブコンサートなどが開催可能で、32年春のオープン予定です。利用の仮予約について、32年4月から35年3月末までに開催される催事のための仮予約を受け付けています。詳しくは群馬県コンベンション情報 http://www.convention.permanfund.jp/devlop/ をご覧ください。プロモーション動画を YouTube で公開しています。問い合わせ先、県庁コンベンション推進課、電話 027-897-2708、ファクス 027-223-4371。県警察官採用試験説明会、期日3月13日火曜日、時間午後1時30分から3時30分、会場、県庁、前橋市大手町。内容、採用試験の概要説明や、試験案内の配布、記載方法の説明、質疑応答など、定員140人先着順、費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745、ファクス 027-221-6247。 アスナロ祭、日程、2月16日金曜日、17日土曜日、会場、証券学園前橋ホール、前橋市南町。内容、時間、作品展示、県内の知的障害者、障害児、施設、事業所での訓練や創作活動で制作された作品の展示。16日午前10時から午後4時、17日午前9時30分から午後3時、ステージ発表、演劇、楽器演奏、ダンスなどのステージ発表。17日午前10時から午後2時30分。入場料無料。問い合わせ先、 県知的障害者福祉協会、電話 027-255-6592、ファクス 027-255-6593。心臓血管センター県民健康公開講座、不整脈の見方と最新治療。期日2月23日金曜日。時間午後6時から7時30分。会場、県立心臓血管センター、前橋市亀泉町。内容、最新の不整脈治療や不整脈の様々な症状、治療法や生活上の注意点などについて医師が講義を行います。また、ペースメーカーと上手に付き合う方法をわかりやすく話します。定員120人先着順。費用無料。申し込み期限2月21日水曜日。申し込み方法、電話またはファクス。住所、氏名、電話番号、参加希望人数をお知らせください。申し込み問い合わせ先、県立心臓血管センター、電話 027-269-7455、ファクス 027-269-1492。以上、インフォメーションお知らせでした。イベント情報、ググッと群馬公式サイト、http://gunma-dc.net/ などに掲載されている主なイベントを紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがありますので、お出かけの際はご確認ください。名称、富岡製糸場と町中光のおもてなし。日程、時間、2月25日までの金曜日から日曜日、午後4時30分から7時。会場、富岡製糸場、上信電鉄、上州富岡駅前。いずれも富岡市富岡。内容、富岡製糸場と周辺の街中でライトアップイベントを行います。周辺店舗でお切り込みやワインなども楽しめます。費用、無料。問い合わせ先、まちづくり富岡。電話 027467-0103。ファクス 027467-0104。編集室独り言2月号大切なもの。先日家の駐輪場で自転車を盗まれてしまいました。自転車を置いていた場所には切断されたワイヤの鍵だけが残されていました。その自転車は6年前に購入したロードバイクでした。白地に入ったピンク色のラインが気に入り、親しみを持って桜号と呼び、休日のサイクリングに使っていたものです。出産や育児などでここ数年は乗る時間を作れず、整備もしていませんでした。これからまた乗りたいと思っていた矢先の出来事で、とても悔しく思いました。警察に被害届を出した後も、自転車置き場を見るたび、保管方法を変えたり、少しずつでも乗る時間を作ったりしていればよかったという気持ちになりました。しかし、今回の出来事でもっと身の回りのものを大切にしようと思うようになりました。今までは購入した当初は大切にしても次第にその気持ちが薄れていることが多いように感じました。子供におもちゃを買うときは本当に大切に使えるのかと厳しく聞くものの、私自身はできていなかったのではないかと反省しました。これからは使えなくなって初めてもっと大切にしていればよかったと後悔しないようにしたいです。中澤さやか。以上で声の広報、県からの便り、平成30年2月号を終わります。